おはようございます。私は青鳥の家本部講師の後藤富吉です。本日より4回にわたって青鳥の家の徳真理のお話をさせていただきます。第1回目の本日は青鳥の家創始者谷口正治初代総裁の著書無限供給の扉を開くをテキストに業因果を超えるというテーマでお話しいたします。私たちは毎日起きてから寝るまで意識的にしろ無意識にしろ何かを行っています。布団から起き出し顔を洗い着替え食事をし仕事や学校に行くなど人によってその内容は異なりますが様々なことを行っていますね。ところでなぜそれを行うのでしょうか。それはそれぞれ何かの目的があるからそうするのだという答えになると思います。しかしよく考えてみますと行動の前には心で思うことが必要です。無意識の場合も含め心で何も考えていなかったのに知らないうちに行動していたということはありえません。この場合心で思うことが原因で、行動が結果と言えます。この原因・結果のことを因果と言います。良いことを思えば、良い結果が現れ、悪いことを思えば、悪い結果が現れるのです。悪いことを考えないのに、悪い結果が現れたと感じることもあるかもしれませんね。ですが、心は大きく分けると、現在意識と潜在意識があります。現在意識は日常的に考えたり、物事を判断したりする意識のことで、意識全体の 5% を占めていると言われています。潜在意識とは無意識ともいい、自分でもわからない自分の心のことで、意識全体の 95% です。日常的に影響力が大きいのは、潜在意識ですね。車の運転に例えると、免許取り立ての頃はハンドル、アクセル、ブレーキ、方向指示器などの操作に戸惑うことも多いのですが、運転に慣れると意識せずに操作しています。意識的に操作しているのが現在意識であり、無意識に操作しているのが潜在意識だと言えます。現在意識で健康になりたいと思っていても、潜在意識で今病気だからということを始終念じていたのでは健康は実現しないということになります。ここで本日のテキスト171ページ思う通りになる世界という項目のところを一部省略して引用します。普通の人は常識でこの世界を見ている。この世は物質でできている。どうにもならん。と思う人があるんですけれども、この世の中はどうにもならんと思っている人にはどうにもならぬのである。それはその人の思う通りにどうにもならぬ、思った通りになっているのです。この世の中は自分の思う通りになると思っている人にはまた思う通りになっている。まことにキリストの言われた通りに何時の信ずるごとく何時にまでなれ、であります。引用を終わります。以上のように、まず私たちは心の向きを変化させる必要があります。この世の中は思う通りになると決めることが必要です。青鳥の家では、人間は神の子であると説いています。神様は全知全能の絶対なる存在でありますから、私たちも同じ無限力を持った存在だということです。神様は完全円満な世界をお作りになったのだけれども、人間の方がまぶたを閉じてそれを見ていないのです。心が神様の方に振り向いたときに本来ある世界が現れて見えるのです。私は平成25年4月から北海道北見市に住んでいますが、それまでは富山県富山市に住んでいました。富山県にある 成長の家の布教の拠点、成長の家富山県教科部で仕事をしていた時の体験をお話しさせていただきます。それは平成22年の1月のことでした。夜8時過ぎまで教科部で仕事をしていたのですが、やっと一段落ついたので帰宅することにしました。他の職員は皆帰宅し、私一人でした。すべての明かりを消すと真っ暗闇になりました。以前は周囲に何軒か民家があったため、多少の明るさはあったのですが、近くに北陸新幹線が走るため立ち抜いたので、近所には明かりは全くないのです。特にその夜は曇天だったため、漆黒の闇という状態でした。私は目を慣らすためにゆっくりと駐車場に停めてある車のところまで歩き始めました。車に近づくに従って、目が闇になり始めた頃突然、みぞれが降ってきました。私は慌てて、おぼろげに見える車の方まで駆け出しました。早く乗らないと濡れてしまう、という思いでした。なんとか車にたどり着き、ドアに手をかけたちょうどのタイミングで、冷たい風とともに、みぞれが強くなりました。私は早く乗らなきゃとさらに慌ててしまいました。早く、早くドア開けなきゃと自分をせかしていました。右手は急いでドアを開けたのですが、私の心は早く乗らなきゃ濡れる、冷たいと焦っており、そのまま車内へ頭から突っ込んだのです。ところが運悪く、まだドアは十分開いていない、まだ開いている最中でした。そして思いっきり突っ込んでいる頭に向かってドアの角が勢いよくぶつかったのです。しかも当たったのは私の眉間でした。激しい衝撃でした。その瞬間何が起こったのか理解できませんでした。ふらふらとなりながらその場に立ちすくんでいましたが、冷たいみぞれが顔に当たり我に返りました。すぐに車内に倒れ込み、ドアを閉めました。それからが大変でした。一気に痛みが押し寄せてきたのです。今まで生きてきた中で最大級の痛みでした。地球上の痛みがすべて自分の眉間に集中しているのではないか、というほどでした。意識が朦朧となりながらも、心の中に様々な思いが湧き起こってきました。何も悪いことはしていないのに、それどころかみんなのために良いことをしているのに、なぜ自分にこういう状況が現れてくるのだろうか、何の罪の結果なのか、という思いが頭の中に充満していました。ここで本日のテキスト251ページの2行目から一部省略して引用します。原因を作っておけば、結果となって現れる。与えた通りに与え返される。という法則も潜在意識の中にある。この因果応報の法則は、現象界のバランスの法則とも言われ、5を与えたら5の報いが出てくる。10を与えたら10の報いが出てくる。与えると受けるとは、バランスしているのだということなのであります。引用を終わります。以上のように私に起こった一見理不尽な事柄も、過去に私が誰かに対して痛い思いをさせたことが巡り巡って私に返ってきたということが言えるのです。記憶にないことに関しても法則には例外がありませんから、必ず帰ってくることになります。痛みの渦中にありながら、私は胸に手を当てて思いを巡らせました。誰に痛みを与えたのだろうと。すると思い当たることがありました。私たち夫婦は平成19年9月に結婚しましたが、私が先に成長の絵の教えに触れていたため、パートで仕事をしている家内が仕事先での悩みを相談しに来たとき、上から目線で回答していました。そういうことがたびたびありました。 私としては相談に対して解決策を与えたと思い満足していましたが、家内は納得いかない表情でした。私は意に介さず、そのうちわかるよ、祈っているから大丈夫と答えるばかりでした。突然その時の家内の表情が心によみがえってきました。彼女の心境は辛い気持ちを分かってほしいというものではなかったのか、悩みの解決を望んでいたのではなく、痛みを理解してもらいたいと思っていたのではないか。私は自分の知っている心理で家内を裁いていたのではないかと思いました。この痛みは家内の心の痛みの集積だったのではないかと気づいたのです。そこから心の変化が生じました。車のドアに頭をぶつけ、その痛みの中で自分が妻に与えた心の痛みを知った。これで過去の悪業は消えた。ということは、これから先は神聖の日々だ。過去のことは懺悔して、家内の喜ぶことをしてあげよう。この心境になることができたのも、ドアに眉間をぶつけたおかげだ。車のドアよ、ありがとう。というように、自分でも少しテンションが上がっていきました。これから先は、良いことばかり、ラッキーと、そんなセリフまで出てきました。頭を思いっきりぶつけたせいではなかろうか、とも思いましたが、その頃には痛みは気にならなくなっていました。今回のテーマは、業、因果を超えるとあります。そこについて述べたところを紹介いたします。本日のテキスト251ページの先ほど引用した部分の続きを252ページにかけて引用いたします。ところが、その因果の法則を超えるのが宗教の法則なのです。もし与えたものを与え返されるに決まっとったら、もう宗教的な救いというものは成り立たないわけなんであります。宗教というものはそれを超えさせるのです。成長の絵では、真理を知れば人間はすべての業から解放される。人間は神の子であり、その実相は未だかつて罪を犯したことはないのである。罪を犯したということは、それは迷いに過ぎないのであるから、実相の中へ挿入すれば業も罪もない世界に出ることができるというのです。引用を終わります。成長の絵では、人間は神の子という絶対善なる存在であり、罪というものも本来ないと考えます。そのことを知ることで、罪というものも消えるのです。つまり、私の目の前に現れた強烈な出来事は、痛みを表した時点で消えたと言えます。消えるのは、本来存在しないからであります。私は車の中で貴重な気づきを得ていましたが、自宅で妻が待っていることをやっと思い出しました。ティッシュペーパーで傷口を拭い、帰宅するや否や寝室に行き、肌色の目立たない絆創膏をきれいに貼り、心配をかけないようにしました。幸い、食事中その絆創膏が話題になることはありませんでした。私は心の中で、これから毎日良いことばかりがやってくる、嬉しいことばかり訪れる、などと満面の笑顔で食事をしていたので、家内はいつもと違う、そういえば絆創膏が貼ってあるけど頭を変な風にぶつけたのではないかしら、などと心配したようですが、私に気を使ってあえて聞かなかったようです。この日を境に家庭はより調和し始めました。家内との会話が増えたのはもちろんですが、笑顔もあふれました。相談を受けたりした時も共に考え、彼女のアイデアに感心し、賛嘆し、同じ気持ちを共有するようにしました。お互いの歯車が噛み合い、家庭内の空気が明らかに変化し始めました。そればかりではなく、富山県教科部での業務もスムーズに進むようになりました。 それは私の心境の変化が最も大きく影響していると思います。忌まわしいと思えるような体験も、それがあったからこそ今の自分があると信じられた時に消したいような過去が有意義なものに変化します。本日のテキストの237ページの今を生かせということという項目のところを一部省略して引用いたします。私たちが今を生かせと言ったり、あるいはまた今に生きると言ったりするその今というのは、そのような現象時間の流れの中にある現在というようなものを上手に生きようという簡単な意味じゃないのであって、その過去、現在、未来の一切が今ここに掴まれているところの久遠即今の生命を生きよであるのです。そうすると我々は今ここの自己のうちに過去も現在も未来も掴んでいるから、か、現、未が自分の掌中にあるのです。普通、過去は変化することができないというけれども、過去も変化できる。そこから我々は真理を自覚すれば過去の業を消すことができるということがわかる。未来は無論、これから起こるのだから変化できる。引用を終わります。この成長の絵の教えの特徴は、神様が作られたままの完全円満な姿である実相が本当に存在するのであり、五感六感の心の展開である現象は心のままに変化できると結論付けたところにあります。普通は過去は変化できないと思いますが、その過去を好機会と捉えることで重要なものに変わるということにご納得いただけると思います。時間が参りましたので、お話を終わらせていただきます。